時刻は5時40分30秒を回ったところでございます。タッシー田代と
千葉エノでお送りしております、
トワイライトアベニュー767
フライデ
ーキラキラダンシングクイーン特集でございまして、すごかったですね。
裏横すごかったですよ。もう
なんかキラキラダンシングクイーン知ってる曲だったの。
知ってる曲だったの。聞いたことある
すごい曲がかかっちゃいましたけど ね今日はですね、はい、第3金曜日パートナーののすけくんがご自身のグループでツアーに大阪に行ってらっしゃいますので ね、
はい、
こうして収録の裏横をお伝えしたわけでございますが
面白かった。
ご本人と電話がつながりました。のすけくん、
はい、どうもこんにちは。
どうもです。
どうもどうも。
いやいやいやいや、昨日はお疲れ様でした。
お疲れ様です。
昨日会ってましたもんね。
昨日一緒に会ってたわけです。
そうですよ。
そうですよね。ね
もう、はい、昨日はまたフライフラワーズで楽しく飲んだ後、
うん、いや楽しかったですね。
ね我々がぼーっとしてる間にもうのすけくんは大阪にいるんだよ
そうそうそう、すごい
大阪に来ちゃいました
ね。え
こっちはなんか軽く二日酔いなのよ、はい、のすけくんはもう大阪にいるっていう、すごいね。テレポーテーションぶりが半端ないんだけど。
本当は本当。
いや、テレポーテーションしてきました。
ねえ。はい、石焼き芋からのキラキラダンシングクイーンでしたけど。
そう、素晴らしかったわ。本当に。
いや、あれですよね。まだ平成の時代に撮ってたんですよね。
そうそうそう。
そですよね。
そう。はい。だから、平成の俺たち、俺とのすけくんが、平成の俺とのすけくんが、令和の俺と千葉さんに話しかけてたみたいな感じ
だった。いいですね、なんかちょっと、うん、時代を超えて。
そう、時空超えた。
ね、
時空超えました。
時空、うん、年号を超えた。
めったにないことですよね。
ないないない
ない。ないないない。ない
ないない。いやね、うん、時代超えです。
はい、うん。千葉さん、今日もありがとうございます。
あ、とんでもないです。はい、すいません、もう、
ね。今日は場所ないですもんね。
今日場所ない。だから、力士じゃねえしね。
もうだから、夏場所直前だね。
だああ、直前、そうですね。
うん、そう。
部屋でもないから。
なかなか難しい。
難しくないから。
難しい。
力士にとっては微妙な時期、
ね。難しくないから、もう、双剣とかないから、別に。
すいません。
で、千葉さんと私は、あれですよ、はい、明日から札幌なんですけど、
行ってきます。
この後そうですよね。
そうそう。うん、のすけくんはどんな感じのスケジュールなんですか？
僕は今日大阪でライブで、明日は神戸に行きます。
おー、はい、いいね。
いいですね。
で、明後日は愛知県豊橋市でライブですね。
うわ、行って戻る感じですね。
そうですね。
うん。
はい。
3歩進んで2歩下がるみたいな感じですか。例えな、例えおかしい。
違う気がするんで。
いや、でも帰りやすいように。
ああ、それはいいことですね。
はいはいはい、はい、うんうん。なるほどね。
はい。
でも、天気どうですか？
天気、ちょっとなんかさっき夕立みたいなのが降ったりして、
うん、
あと今もなんかどうもぐずついてるんですよ。
へ
ぇ。あら。
大阪はぐずついてます。
ほんと？
はい、
こちらコーナスもね、昼に一回、
そう、
ね、
ドシャーっと来て。
そう、ドシャーっと来て。
うん。
かなりリフ師匠が帰ろうとしたら降ってきて。
そう、かわいそうに。
リフ師匠。
リフ師匠が、あちゃーとか言って、あちゃーって言ってましたよ。あち
ゃーって。
そうそうそう、そうだったんですよ。
そんな感じの真っ昼間だったんですけど、はい、今は大丈夫かな、うん、とりあえず、
ね。あ、本当ですか？
はい。
はい。いやーね、電話出演っていうのは、は
い、いや、もうほんと2ヶ月連続でほんと失礼しました。
いや、でも昨日あったからな。
いや、私たちはね。うん、いやいやいや、
リスナーの皆さんは寂しがってるね。
いやーもうほんとにまだ令和行ってないですからね。
そうだよね。
ラジオに。
そうか、そうか。
すいません。ほんとにすいません。
またね、来月ね。
そうですね、
来月は来れると思いますので、
うん、はい、万全の状態で
大丈夫ですよ。
ぜひぜひね、
はい、
大騒ぎしたいところでございますよ。
そうですね、
ちょうどリハーサルの間なんでしょ今。
そうですね、今リハーサル最後やってるところですね。
サウンドチェックして、
はい、
抜け出してきて大丈夫なのこれ。
抜け出して、もうダーンって抜け出してきました。ここオートロックで、あの、はいはい、ちょっとまたお店に入れない
で、出たよ、出た、
出たのところ出てきちゃったもんで。
ああ、やっちゃった。
お店の人呼ばないと入れない。
てください。
なるほど。それはまた大変です ね、 ね、
またね。捕まらないように。
まあ、検討を祈ります。
ありがとうございます、うん。
あの、ツアー気をつけていただいて。
はい、ありがとうございます。ね、
無事、そして、帰ってくること、はい、そして、ツアーの大成功をお祈りしておりますので。
ありがとうございます。
はい。
ね、はい。タシーさんも、北海道頑張ってきてください。楽しんできてください。
そうですね。頑張ってきますよ。
はい。
まあ、もう、味噌ラーメンのことしか頭にない。
ひどい。いや、
それはそれでどうですか、う
ん、明日から味噌ラーメンをいっぱい食べるのに、はい、お昼も味噌ラーメン食べちゃって今日。
そうそう、びっくりした。
いやいやいや、じゃあ普通に注文してとかなんかしましょうよ。
なんか味噌ラーメンの神が降りてきたみたい、もう早くも。
いやいや、まあ、本場で食べるんだからいいじゃないですか。
そうなんだけど、なんで味噌ラーメン頼んじゃったんだろうっていうぐらい、不思議と頼んじゃったんだよ、
ね。うん。もう楽しみでしょうがないんですね。
そう、楽しみでしょうがないです、ね。はい。じゃあまあお互い気をつけて頑張っていきましょう。
はい。
はい。
そうですね。
お忙しいところどうもありがとうございました。はい、
こちらこそありがとうございました。
はい、どうも。失礼します。
はい、はい、失礼します。
はい、というね。
ね。
のすけくんでございます。
はい、元気そうでよかったです。
元気でよかったですね。うん、まあ、この後のライブ本番。大阪のなんていう店か聞くの忘れちゃった。
すっかりすいません。
ね、はい、そのあたりは、2人目のジャイアンのホームページでチェックしてい ただきたいなと思うわけでございますね。
はい。
さて、では、CM を挟んでからですね。まあ、CM じゃねえや。CM を挟んでからですね。
はい。
ライブインフォメーション我々もお届けしようと思いますけれども、今日のファックステーマ。
うん。
今日のファックステーマは、ラジオネームファシモさんからのご提案テーマを採用いたしました。
はい、
あなたの〇〇スイッチはどこにある？
うん、
あなたの、まあ、やる気スイッチだとか、
そうですね、
寝るぞスイッチだとか、
寝るぞスイッチ、
歩くぞスイッチだとか、働くぞスイッチ、
わ、
元気出すぞスイッチ、いろいろあると思いますけどね。あなたの〇〇スイッチはどこにありますでしょうか？どんな時に発動しますでしょうか？はい、ぜひ教えていただきたいと思います。
はい、
ファックス番号、千葉さんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179、048-543-2179 番です。
はい、メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。それでは CM の後ライブインフォメーションをお届けします。さあ、それでは僭越ながら恐縮ながらライブインフォメーションですけれども、
はい、
先ほどの、2人目のジャイアン、うん、のすけくんの所属している2人目のジャイアンの、ツアーの詳細が、今夜は大阪のシャングリラというお店です。
はい、
大阪のシャングリラ、うん、今夜登場します。そして明日の神戸、2人目のジャイアンは太陽と虎、太陽と虎というですね、お店に出現します。
はい、
そして、その次、翌々日ですか、豊橋、
はい、名古屋、
ね、
名古屋じゃなくて豊橋、はい、
クラブノット、
クラブノット、
クラブノットという豊橋のお店に出没します。
出没、
ね、ライブやりますので、
はい、
お近くの方ぜひぜひ、この番組ね、ネットでもつながっておりますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。さあ、
来た
来た、
来ました、また来ました、流れてまいりました。
はい、
我々このトワイライトアベニュー767金曜日に出演しているレギュラー陣などで組んだユニット、
はい、
フライフラワーズ、
はい、
ね、まあ、長いことラララララララ歌っておりますけれども ね、
う
ん、何年も2012年から、ね、ずっと歌ってるんですよ。だからもう7年間やってるんですよ。
すごい、
この7年目にしてついに、コーノス花火大会、毎年おなじみですけど、
はい、
ギネス級の、
ね、
あのコーノス花火大会のラストを飾る、
はい、
まあ、大スターマイン、
うん、
大鳥乱舞、
あります、
ここの BGM 曲が募集公募されてですね、
ね、
我々応募して、
はい、
そしたらですね、候補の10曲の中に選ばれました。
素晴らしい、素晴らしいですよ。
すごいですね。他にもクイーンだとか、
はい、
アイミョンだとか、
ね、
いろいろともう
入ってきましたね。
すごいメンツの中に、なぜか1曲だけフラワーラジオのこのね、フライフラワーズの花よとべとべが紛れ込んでいます。
はい、
7月31日までが投票期間だということですので、一般の方々の投票によって決まります。
わ
ー、もうぜひ皆さんですね、はい、毎日1日1回投票できるということですので、
そうです、
ぜひコーノス花火大会のホームページ、
はい、
ね、コーノス花火 .com、うん、こちらにアクセスしていただいて、楽曲の募集のコーナーがありますので、
はい、
そこでのラインナップ、花よとべとべに、うん、チェックを入れていただいた上で投票していただきたい。
お願いします。ぜひ、
もうぜひぜひ、ね、我々のこの長年の夢をですね、叶えていただきたいなと。
いや、でも本当すごいですよね。
本当60万人の方がご覧になる、
うん、そうですよ、
花火大会ですから、うん、もう世界一のだって四尺玉ですよ。
そうそう、すっ ごい大きいね、
とてつもない子ですよ、これのバッグに花飛べがかかってるなんて、うん、でもまあそれに向けその夢を託して作ったんですけどね。
うん、あ、そうなんですか。
そうです、そうです。だってもう10曲の中でコウノトリという歌詞が出てくるのはこの曲だけです。
確かに
ね、
そうですね、
もうぜひぜひあのフラワーラジオのフライデーの番組で、うん、花の町コウノスで、はい、花火大会のライブのためにまずは書いた曲ですから。
あ、そうか。
だから花火大会のイベントのために新曲書き下ろして、うん、だったらもう番組のオープニングナンバーにしようということで毎週かけてるんですけど、
なるほど、
それがついに7年目にしてですね、
はい、
候補10曲にまで入り込みましたので、
すごい
すごいですね。
すごいです。
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。コウノス花火大会のねホームページ上から投票していただきたいと思います、はい、さあそして他のライブインフォメーション、明日札幌でございます。
明後日
札幌でございます、はい、6月23日の日曜日、札幌はムジカホールカフェ、無伴奏独唱の歌い人語る今年も札幌に登場いたします。
はい、
7年連続、
うん、
これも7年なんだね。
そうだ
ね、今年もゲストに、
はい、
スナフキンゾーさんとサッチンの2人組カラーシュガーが登場します。ね、5月のライブでは草加でお世話になりましたけれども、はい、今度は札幌でカラーシュガーとともに、一緒に歌い人語るライブさせていただこうと思います、
はい、
ぜひよろしくお願いいたしま す。
札
幌のムジカホールカフェです、そして7月に入ると7月3日、
はい、
渋谷に初めて登場いたします
よ。
歌い人語る、
はい、
いろいとというですね、うん、まあ、ユニットがあるんですが、
そうですね、
その方々のプロデュースイベントで、はい、いろんないと2というイベント名ですね、
はい、
お店の名前がザ・ギャンゲット・バイ・モジャ、
モジャ、
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 このモジャというお店でですね、渋谷の夜に歌い人語る初登場、
はい、
なんと別口でオファーがあった千葉さん、
うん、はい、
千葉さんも出るという、
出ます、
しかもちょっと絡むという、
絡みます、
よろしくお願いします。7月3日平日ですけれどもね、
はい、
夜6時オープンの7時半スタート、
はい、
うん、夜6時オープン7時半スタートで、なんと投げ銭ライブなので、
そうなんですよ、
飲食オーダーはお客様がして、あとはライブを見るその、ね、ミュージックチャージは、
はい、
お客様が値段決めて投げ銭で、
はい、
というね、そういったイベントでございまして、
なんです、
渋谷のザ・ギャンゲット・バイ・モジャ、
モジャ、
電話番号03、東京03-6418-8984、東京03-6418-8984でございますね、
はい、
そして何といってももうなんか1週間おきにライブやってんだ俺、
すごい、
7月13日ついにワンマンでございます、
はい、
歌い人語る単独公演、
うん、
近づいてまいりました
ですね。
中野区鷺宮新装開店したジャガイモ劇場、森友代表が代表を代表して務めております、
はい、そうですね、
新装開店したジャガイモ劇場での初公演、
はい、
ね、うん、大いに盛り上がりたいというわけでございまして、ですです、限定30名様、
はい、
予約が必要です、ぜひぜひ皆さん予約していただいて、そして昨日 SNS で発表したんですけれども、
はい、
ご予約いただいてご来場いただいた方には、
はい、
全員に花よとべとべの CD をプレゼントする、
おー、大盤振る舞い、
すごいですよ、
ね、すごいすごい、
投票日が7月31日までですので、
はい、
このライブでもまだ投票期間中なんですね。
そうですね、
なのでぜひですねお客様にも投票していただきたいということで、
はい、
花よとべとべの CD を全員に配布するという、
うん、素晴らしい、
おまけに小中学生は入場料無料でございます。
あ、もっといい、
すごいです、限定30名様、はい、もう予約だいぶ入っております。
あ、そうですか、
はい、ぜひぜひお急ぎいただきたいというわけでございますね、はい、歌い人語るのホームページか、もしくは、このフラワーラジオ宛てにね何かご連絡いただければですね、予約の方させていただきますので、
はい、
ご遠慮なくどしどしどうぞという感じでござい
ます。お願いします、
もうもっかもうあのリハーサル実は水面下で入っているんですが、
あ、そうですか、
新曲があります。
お、すごいすごい、
新曲があります。新曲はあさっての札幌で初公開です。
わあ、来た
です。
あ、
この、まあ、夏の新曲ですね、
はい、
夏のことは何にも歌ってませんけど夏らしいことは何にもやってませんけど、あ、
そうなんですか、
歌い人語るの新曲が、まあ、ネガネガブー以来
お
ーね、お届けしようと思ってますので、
はい、
ぜひそのあたりも楽しみにしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では CM を挟んで4時間のトワキン後半の2時間に突入。ジャングル大帝がね
終わりました、
終わりましたけど、うん、ジャングル大帝特集が、
はい、
さあ今日は何が特集されるのか、
うん、
今週から何の特集になっていくのか、
うんうん、
もうその辺もね固唾を飲んでお待ちいただきたいと思います、
はい、
一旦 CM 行きましょう。 さあいよいよね、もう明日は夏至だということで、
夏至夏至
夏至夏至夏至夏至いくぜよ
意地になりすぎです。
強烈に夏至るぜ、
はいね、うん、
夏至の極みだぜ
夏至の夏至です。
夏至が夏至が夏至を迎えるぜということで、
はい、
まだ若干明るいですね。
そうですね、まあ、うん、
夏至ですから、
夏至ですからね、
だんだん暗くなってくるでしょ、これ、
ね、そうですね、ここからもう、ね、
夏至を境に、
うん、
ね、
そっか、
全然そんな実感ないけどね、
ないですね、
うん、だいぶ日が伸びておりますが、うん、とっくに6時は過ぎております。
過ぎちゃいました
ね、1週間お仕事された皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。ここからは、はい、トワキンの後半
よ、
お楽しみいただきたいと思います
よ。よよよ、
まあ、後半2時間やるわけでございますけどね、
はい、
ここからがまたトワキンもね、はい、すごいことになってきてるわけでございまして、だいぶあのジャングル大帝長らく2ヶ月近くやってました、
ね、やりましたね、本当に
もうねレオロスですよ
早
っレオロス始まっちゃって、もうジャングル大帝はもう寂しいよね、なんか
それは、まあ、
あんだけ毎週聞いてたからさ、
まあね、
こんなこともない。でもこれからこうなっていくな、 T9 はきっと
大体そうなりますよ。
すごいマニアックな、
はい、
あのアニメは、ええ、曲がすごいないんですよ、残ってる曲が。
あ、
だから曲の残存が豊かな番組がこれからやっぱ紹介されていくんじゃないかな。
そうですね、そうなりましょう、
うん、でもまあ、 あのマニアックなところも含め、
はい、
王道も含め、
うん、
やっていきたいなと思っておりますが、
はい、
さあじゃあ次のコーナー行ってみましょう。
はい、ではこの時間からは曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとに違ったテーマで皆様に情報をお届けしております、うんうんうん、金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証するタシタシロの徹底的に&高く的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきますよ。
来ました
と、
ね、
はい、
まあ、あの横綱の柏でというんですか、こういうの
なんでだよもう
土俵入りする時のこのね
から
ああの手叩くじゃないですかね、土俵入りする時に
しますよ、
あの、 あの響きを今
あそう
忠実に再現していただいた感じですね、
再現していただいて、それはそれは素晴らしいですね。どうもどうも。
さあジャングル大帝長らくお届けしてきましたが、
はい、
先週をもって最終回でございました、
うん、
ね、ただすごい音楽世界だということはね、
そうですね、
もうそれだけもう毎週お届けしていたわけでございます、
はい、
もし今日もジャングル大帝だったら千葉さん2回ジャングル大帝経験することになるんだよね。
2大帝になっちゃってたから、
うん、2大帝
2大帝ですよ。
すごいんですけど、今日から新しい
新シリーズ、
新シリーズというか、次のフェーズに次の景色を見に行こうと思います。
はい、
次の、まあこれもある意味私にとってはジャングルですけど
まあ確かに
実写というか、
うん、
これはまあドラマ仕立てではないんで、
違いますね、
トワキンの T7 時代には1回だけあのご紹介してるんですけれどもね、主題歌を、主題歌っていうかあの一番有名な曲をやってるんですけども、
はいはいはいはい、
ジャングル大帝の後に来たのは、うん、なんと、う
ん、なんと
1966年私が生まれた年からの10月3日から始まって、
はい、
なんと1982年まで続いていたという
長寿番組ですね。
めっちゃ長寿じゃん。
へえ、
ねえ、
ねえ、
もう皆さんご存知の方多いと思います。
はい、
今日ご紹介するのは、
うん、
まあ確かに子供向けテレビ番組です。
そうです、
子供向けテレビ番組ですが、
はい、
特撮やアニメではありません。
ありません。
どちらかというとバラエティショーの部分類に入りますか。
はい、
ね、
うん、
ご紹介するのは、
はい、
ママと遊ぼうピンポンパン。
イエーイ、懐かしい、やった
ピンポンパンウィークの始まりでございます。
素晴らしい。いい
ママと遊ぼうピンポンパン、もちばさんご存知です。
はい、もちろんです。
結構ご存知の世代の方は広いと思うんですよ。だから66年から82年までやってましたから、
うん、そうですね、
で私はだからその幼少期から、
はい、
まあ、小学校低学年ぐらいまではなんとなく記憶にあるかな。さまざまな曲が生まれましたので、ここから
そうですよね、
長いですよピンポンパンだから。確か
にそうですよ、う
ん。まずあの NHK のお母さんと一生意識して作られたという背景があります、
うん、
そりゃそうだよ
ね。そりゃそうでしょう。
だから、番組の進行役は、
はい、
お姉さんとかお兄さ ん, んです、ね、
そうそうそう、うん、
だから歌のお姉さんとか歌のお兄さんなわけなんですが、
はい、
それに加えてカッパのキャラクターの
カータン、いました、
カータン
懐かしい、
カータン、カータンに似てる人って時々見かけます
よ、ね、いた、
うん。カッパのキャラクターカータンや巨大な唇がトレードマークの毛虫のキャラクターデベロン
デベロン、
デベロンも人気を集めた。デベロン、
うん、
デベロン全然俺記憶ねえな、
ちょっと思い出せるくらい、
うん。はい、また番組中からいくつか広く歌われるようになった歌もたくさん誕生しておりまして、
うん、
中でも今日ご紹介する、
はい、
1971年に発売されたピンポンパン体操は
出ました。
オリコンの童謡チャートで1位、
お
260万枚を売り上げるという大ヒットを記録しています。
うわー、来た。
第14回日本レコード大賞の童謡賞を受賞しております。
あ、
すごいですね、
すごい。
そして毎回番組のラストに新平ちゃんの、新平ちゃん、
ね懐かしい、新平ちゃん
が唯一の解禁キャラクター、うん、解禁登場人物なんですね。
あ、そうなんですか。
最終回までずっと出てたらしいんです。新平ちゃん
交代なし、
なし、
素晴らしい。
66年から82年だぜ。
かなりですよ。
82年っつったらさ、もうさ、マイケル・ジャクソンがスリラー出すあたりでしょ、うん、俺が生まれた年から、マイケル、うん、だから俺が15、6歳までやってたってこと
でしょ。そういうことでしょう。
ね、俺が高校時代まで続いてたってことですよ。
わ、
ね、ー。トワキンだな、だから。でもこれ毎日やってたもんね。
そう、ほぼ毎日やってた。
トワキンはだって生まれた年の子がもう二十歳だから、そろそろ。
え、あ、うん、そうそうそう、もうすぐ二十歳です ね。
そうそう、うん、あ、すごいね、長寿番組、
すごいすごい。
番組のラストには新平ちゃんのおもちゃへ行こうの掛け声を合図に、出演者の子供たちがスタジオセットの大木が置いたんだよ、
うん、はい、ありますね、
おもちゃの木っていうのがあって、
ね、
ここの節の中、節穴の中に用意されたおもちゃを取りに行く様子は、うん、テレビの前の子供たちをしょっちゅう羨ましがらせていました。
本当ですよ、
もうさ、
うん、
夢のようだったよ。羨ましくてしょうがない、ね、う
ん。あれ羨ましかった。本当に。
ね、
本当に羨ましかった。
この番組名の由来知ってる？ピンポンパン。
あ、知らないです。
これね、うん、番組名のピンポンパンの由来は、
はい、
プッチーニ作曲のオペラ、
うん、
トゥーランドットというオペラの登場人物、
うん、
狂言回しの3人の大臣、
はい、
ピン大臣、ポン大臣、パン大臣。
あー、そうなんだ。
から来てるらしいですよ。
すごい。
ピンポンパンという大臣が登場するんだよ。
うわ、
このオペラに。そっから来て
る。トゥーランドットから撮ってるってすごい。うわ、
ママと遊ぼう。ピン大臣、ポン大臣、パン大臣。すごい状態ですよ。
うわ、へ
ー。で、この T9 になってからまあ数年経ちますけれども、
はい、
その前は T7 という主題歌だけね、
うん、
A 面だけを、主題歌の A 面だけを紹介するのをまあ9年近くやってきましたけども、
ね、はい、
トワキンで T7 で紹介したのは2014年の5月2日、
う
ん、森律子パートナーの時に、
そうですね、
ピンポンパン主題歌を、あのピンポンパン体操、ピンポンパン体操という主題歌、これがもう主題歌
なんで、そうかそうか、
はいはいはい、それを紹介しています。
はい、
うん、でももう少し奥深くやっていこうかな、
うん、いいですね
徹底的に&多角的にの神が降りてきてるから、
出ました、
風神と雷神みたいにすごいですよ
素晴らしい。
だからまあどんな角度もいろいろと音源今取り寄せ中でございましてですね、今日はもう懐かしいよ、はい、
うん、
本当に、数々のピンポンパン体操をお楽しみいただこうという感じです。実はピンポンパン体操はいくつかのバージョンに分かれています。
へえ、
これがまた楽しいわけですね、うん、まず一番有名なのは、
はい、
ね、やっぱりね、あれですよ、ズンズンズンズンズンズンズンズンですねやっぱこれですね、
はい、
ピンポンパン体操、うん、1971年版、
お、
これが先ほど言った、日本レコード大賞の童謡賞を受賞した
やつ、
ピンポンパン体操でございまして、はい、作曲が、
うん、
小林亜生。
おお、出ました。
ここで来るね。
来ましたね。
ここで来ますね。
あ、
作詞が、
はい、
作詞すごい。
え、
悪友。
おお、すごい。何それ、ゴールデンコンビじゃん。
作詞悪友で作曲小林亜生なんだ。
すごいですね。
ね。
ね。
で、歌っているのが、はい、この当時の歌のお兄さんの金森聖、
う
ん、勢いと書く。
ほうほうほう、うん。
お兄さん。
はい。
そして、コーラスが杉並児童合唱団。
うん。杉並。
ね。
来ました。
もう波の杉並じゃないよ。うん、杉並児童合唱団と、はい、歌のお兄さん金森聖、うん、ということでね。
はい。
お届けしようと思います。準備よろしいですかね、皆さんね。まずは、
はい、
私2つの録音、
うん、
2つのバージョンを持っていてですね、
はい、
1つは、昭和の懐かしいアニメとか子供向け番組の曲を集めた、CD に入っているピンポンパン体操1971、
はい、
こちらをまず聞いていただきたいと思います、
はい、さあ行こうか。
来た。 一気に聴いていただきましたけど。
結構長いんですね。
組曲だよね、要するに。
うん、なかなかの。
いろんなの、うん、メロディーが入ってきてるんだよな。
そうですね。
こんなにその入れ組んでた、入り組んでたんだね。
うん。
そういえばでもみんな全部聴いたフレーズだな、聴いたことのあるフレーズ。懐かしいなと思って。確かにアラビアみたいな蛇みたいな動きして、体操だからね。
そうそうそう。
体操を伴ってるからな、ね。楽曲というよりかはもう体操のための曲だもんね。
はい。
ほとんど合唱団の子たちが歌ってる。ね、お兄さんは掛け声しか出してない。
ね。
もう一つバージョンあって、これはその悪友さんのコンピレーションに入ってるんで、はい、うん、アレンジとかそういうの録音は全く一緒の時のものなんだけど、
はい、
ちょっと音がいいんだよね、こっちの方がな。
同じものですか？
同じもの。同じものもう一回聞いてもらうんだけど。
さあ、行こうか。
こっちの方が音がちょっと良くない？
うん。
これはすごいわかるんだけど、ミックスがちょっと違うんだよ。
行こうか
トラのプロレスターはしましま、
やっぱ違うの、ワイドになってるの音が。そう、あのギターのカッティングがすごい上手で、あとベースの人がめっちゃ上手で、これはあの人なんじゃないかなっていう、この時代のあの人。あ、うん、俺がよくあのすげえベースだなって思う人とが多分仕事してんだね、これね。でもパーカッションがこのピヨンピヨンってド根性があるみたいな音さ、はいはい、あれはあのモンゴルの黄金だよね。それからなんかノコギリでフニャフニャっていうのが、うん、お前はアホかのやつね。あれもやるね。こっちの方が音がワイドなんだよな。いろんな音が出てきてんだよね。相当人を導入してたと思うんだよな。
さあ今度はでんぐり返るぞ。
いきなりマイナーだもんな。でんぐり返って花子さんとか意味がさっぱりわかんないよね。悪友さんどうしたんだろうって。でんぐり返って王選手だからね。
すごい、すごいね。
お嫁さんか。
うん、こういう名詞出てくるんです
ね。そうそうそうそう、そうなんだよね。だから虎のプロレスラーっていうのが当時のアニメのタイガーマスク。
うん。曲が違ってたからね。
そうそうそうそう。王選手とか出てくる。走れ金太郎とかね、うん、出てくる。この辺の歌詞もよく意味が分かんないんだけど、NHK が制作する同様の人気を上回るものを書きなさいって依頼されたらしい。
うわ、
悪友さんは
プレッシャーですね、うん、これ
で番組内で、出演者によるお遊戯の曲として使用されて大人気になって、はい、さっき言ったように260万枚売れたんですけれども、うん、もうキャバレーのお姉さんたちでも踊るっていう悪友さんの回想があるんですよ。悪友さんそういう記憶がある。キャバレーのお姉さんたちでも踊ってるって、
あ、
それぐらいの大流行、
うん、
ね、
みんなが知ってたってことですね。
そうなんですね。この木管の管楽器とかすごい響きなんだよな。録音大変だったと思うんだよなこれね。ピンポンパン体操71年版を聞いていただきましたが、
はい、
続いて、
うん、
72年版っていうのがあります。
あ、2年版もある。
これは実は、作詞悪友、
うん、
作曲小林亜生、
うん、
で、東京荒川少年少女合唱隊が歌ってます。
おっと、西から東へ。
お兄さんは金森聖と変わらず、
う
ん
う
ん、
一緒。
ピンポンパン体操72、
はい、
さあ体操だよ、行こうか。
そっくりそっくりそっくりピンポンパン、そっくりそっくりそっくりピンポンパン、おこりんぼ、鼻はぺちゃんこ、歯は出っ歯、腕をたたいてどんどんほどん、ブスはブスで大迫力。
さあやってみよう、
やってみようかな、やってみようかな、やってみようかな、バンバンやってみよう。1リラ2リラ3リラ4リラ、もう一つおまけでゴリラの温度、ちょいと輪になりリラリラ踊り、あっちゃみんな仲良しゴリラの踊り、よいよい。
さあ今度は走ろう。
インダンスが始まった。
悪友さんは大丈夫だったのかな。1リラ2リラリラリラ踊りって言ってますけど、す悪友さんは大丈夫だったんですか、この時。
いや
状態
1リラリでも、うん、イタリアの通貨ですよね。
そうですね。
すごいね。
これ知らないよ俺。72年版だって、ちょっと短期間だったのかな、う
ん、だから1年ごとに更新してたんじゃないんですか。
66年から始まった番組で、うん、71年版のピンポンパン体操がヒットしてるってことは、うん、それまでどうしてたんだろうね。やっぱこれがずっとやってたのかな。
そうじゃないです
か、ね、71年版がもう浸透して、うん、で翌年に72年版今かかってるのは、
だから66年から70年まで、うん、体操してたんですかっていう話、
ね、
体操
わかんない。 DVD 出てるけどね。
あ、
うん、DVD ボックス出てるらしいんだけど、うん、その辺でちょっと検証したいもんですけど。
そうですね。
さらに、
はい、
1974年版というのがあります。
来ました。
これすごいですよ。これはなんとなく俺なんとなくだけど記憶にあったような気がするんだよな、うん、
さあ行こうか。
止めてくれるなおっかさん。やらなきゃならないピンポンパン。
なんか覚えてる。
きっと我慢の子であった。ふっふっふっふっピンポンパン。ふっふっふっふっピンポンパン。
さあフランケンしたいんだよ。
フランケンしたいんだよ。
フランケンしたいのかいよ。怖い怖い。
なんとなく記憶にあるようでないようでなんだよな。まあ曲調は曲調だからさ、
そうです、ね、
全体的に共通してるんだけどね、これも小林亜生悪友のコンビ。
あ、このコンビなんですね。
すごいよね、うんうん、で東京荒川少年少女合唱団
継続で
と安藤金森生、
はい、
金森生はもうすごいずっとだ ねやってるんだ、ね、
長年のお兄さんですね。
長年のやってるわけだね、
はい、
な74年のピンポンパンに千葉さんの、うん、関係してる人が出てたらしい。
兄貴がね、
お兄さん出てたの？
出たんだよね。
子供 でしょ？
そうですよ。
で、あのおもちゃもらいに行ったんでしょ？
もらいました。
マジでかって話だよ。
そうなんですよ。でもさ、そのエピソードよく聞くんだけど、うん、親に、
はいはい、うん、
扇風機もらってきたのよって。
ってことはあの木の中に、うん、普通の家電の扇風機
っての？違う違う、おもちゃの扇風機。
おもちゃの扇風機があったんだ。うん、へ
ー、だから、うん、あの中で吟味する余裕がなかったのか、
なさそうだろうね、
なんかだからどんどん持ってこいみたいになってそのまま手に取っちゃったのが扇風機だったのか、または他の子供に取られたのか、
はいはいはい、争奪戦だろうから ねよくあれ喧嘩になんねえよな。
そうそうそう、
だから、まあ、喧嘩になったら取り直しだろうな。
ああ、そうだったんですよ。私も出たかったんだけど、
ね、出たかったよな。
出たかった。
お兄さん出てたんだ。
出てました。
すげえな、うん、これからいろんなエピソードになりそうだよそれ。ね、ピンポンパン体操74ということでね、はい、じゃあピンポンパンのピンポンパンじゃねえよ、ピンポンパン体操71年版がすごいヒットしてて、ええ、それの B 面も有名なんだよ、
はい、
ピンポンパンの歌って言うんだけど、うん、これはね渡辺武雄なんだよね作曲が。これももう T9 T7 でおなじみ、
はい、
石毛靖子さんの歌うやつだね、これは知ってる。これは懐かしいな。
なんのことかな、ピンポンパン。卵を引き上げて、ピンポンパン。ママの音ごとピンポンパン。おでこをぶつけてピンポンパン。ママと一緒にピンポンパン。
これは知ってるな。
私の知ってる世代の前のお姉さんですね。
ああそうだね、
これは、うん、だから
そう、石毛やす子強行姉さんかな。
あれなんですよね、ピンポンパンのお姉さんは、ね、うん、曲アナなんですよね。
あ、そうなの。
そうなの、富士の曲アナなんですよ、一応そこが でっていう系だから、ね、
僕穴なんだ今と全然違うね
すごいですよ
扱われ方が
ね本当に、ね、
まあ子供番組としては大人気だったからな
本当ですよ
よしじゃあ締めくくりに、はい、これも俺好きなんで集まりましたよピンポンパンって曲知ってる
ピンポンパンですよ
ああ
これすごい懐かしいよね
これは私も
集まりました集まりました集まりましたよ
ね、これ
懐かしいです
これは本当40秒ぐらいしかないんだけどさ、
うん、
すごいよね
呼び出しですよ
そうオープニングで
呼び出し
集まりましたよってなんだかよくわかんな
すごい
これは服部克久ですね、
うん、
作曲だからそうそうたる作曲人が番組に手掛けてたんだよ ねこの辺をねちょっとね
いいな私毎週聞きたいなこれ
多角的に聞いてくださいよぜひ楽しみにしていただきたい、はい、他にもピンポンパンからさまざまな曲が誕生してますので、
はい、
これから数週間にわたって、
うん、
ピンポンパンの中から生まれたあの曲この曲いろいろ多角的に、探っていこうかなと思っておりますので、ね、
はい楽しみです、
また来週ピンポンパン月間が始まりますいつまで続くかな分かんないけどねということでございましてタッシー田代の徹底的にテレビテーマ通称徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 お届けいたしました。
ポンパー